もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。いつも聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
あ、ちょっと息子と私の間柄のことでちょっとご相談お願いしたいと思いまして。
はい、あなたはおいくつですか？
私は75歳です。
75歳。息子さんは？
息子は46歳です。
46歳。はい。ご主人いらっしゃいますか？
主人は6ヶ月前に先立ちました。
あ、まだそんなにね、長いことじゃなくて。そうです。そうするとご主人何歳でいらした？
主人は79歳です。
そうでしたか。
はい、
それはご愁傷様でした。
はい、
あなたと息子さん、
はい、
お一人？
子供は一人です。その息子が一人きりです。
なるほど。
はい、
ご一緒に住まれてるの？
いえ、同じマンションの棟だけど、
はい、
同じマンションの中の上と下と別に住んでます。
はい。それと息子さんはもうご家庭をお持ち？
1年ほど前に息子を離婚しました。
あ、そうだったんですか。
はい。
そうするとご結婚は何年ぐらいされてたのかしら？
15年。はい。
お子さんはいらしたんですか？
子供は現在中3と小学校6年生の女の子2人です。
はい。でお子さんは、その息子さんのが親権は、
お嫁さんの方が連れて行ってくれました。
はい。あ、そうすると息子さんは
一人です。
一人でいらっしゃるのね。わかりました。それであなたと息子さんの関係で何が起こりました？
よそのうちのようにちょっと心の中をこう打ち解けて話し合えるような親子関係になりたいと思うんですけど、
はい、
それがずっとなんか子供なんか心の中に何かあるんかどうか分かりませんけどね、離婚してから以来ね、土曜日は一晩泊まって日曜日の晩に帰ってくるんですよね。そんな生活がもうずっとちょっとここ1年ほど続いてますもんで、なんかもう心配っていうか、そんな生活したことがないから、なんかちょっとこう不安とかそんなんが私にあるもんでから、それを聞き正すとね、そんなに監視されるんやったらここの家から出ていくってこうで言いますねんけど。
上下別の部屋に住んでらっしゃるんですよね？
そうです、住んでます。
だけどそうすると日常生活は普段ご一緒されてんの？例えば
日常は してないけど、乗り物を見たら帰ってきてるか帰ってきてないかは乗り物がないから分かるんですよね。
あ、っていうことは普段の生活はご一緒、全くご一緒じゃないんだけど。
あ、一緒じゃないんです。
土曜日の晩から日曜日にかけては、要するにだから息子さんなんかどっか会社でお勤めですか？
会社に仕事には行ってるんですけど、
はい、
土曜日出勤の時もあるけど、その晩から泊まって日曜日の晩に帰ってくるんですよね。
うん、だからその間はいらっしゃらないってこと？
外泊するんですよね、まあ、要するに。
外泊っていうか、だから土曜日の日から日曜日の夜までの休日は息子さんの方のマンションにいらっしゃらないってことね？
あ、そうです。自分の家に帰ってこないんですよね。
そうですね、あなたのところに泊まりにいらしたりしてるわけじゃないのね？
そう、私のところには来ないんですよ。
はい、
私のところには全然盆が来ても正月が来ても訪ねてくるようなことはまあめったとないですね。
あ、なるほどなるほど。でその土曜日と日曜日がどっかに外泊してらっしゃると？
そうです、まあ、旅行に行くときはどこそこに行く言うて、そのときはちゃんと、まあ、カニ食べに行くとかそんなときは言うんですけどね、普段のときにそれを外泊するもんやから、そんな生活を見たことがないからもうなんか心配でね。
離婚される前は、はい、息子さんは同じやっぱりマンションのそこに住んでらしたの？
同じところにずっと住んでました。
ということはお嫁さんが離婚して出て行かれた
ってこと？あ、そうですそうです、う
ん、で結婚してる間は土曜日から日曜日の夜にいなくなることはなかったのね？
なかったんですよ。
行く先について尋ねたら、
そんなに毎週毎週どこに行くんかって言って尋ねたら、最初は友達の家って言ってたんですけどね、うん、 友達ってあんたそんな泊まるような友達なんか今まで人生歩いてきたけど私はあんまりそんなんはないからね、
うん、
ずっともうこうなんか秘密があるんじゃないかと思って心の中を打ち明けてほしいわけよね。何かそんな止まらないけんような何か自分の心の中に心配事があったり何かするんやったら私にちょっとこう教えてほしいわけよね。
はい。
それがあの話が全然 しないもんやから何か何でも話し合えるような親子関係になりたいなと思ってね。
あの友達の上家って言われたんだけれども、
はい、
そんなに監視するなら出ていくとかって言われましたっけ、
うん、そうそう出ていくっていう監視されるんやったらここの家を出てもいあのおらんようになる言うて言いますね。
はい。
それはどういうことなんかわからないけど、ね、
その出ていくっていうことはここのマンションから引っ越して他へ行くっていうことでしょ。
そうです。家を処分してどっか私の目にかからんところに行きたいって言うて言うんですけど。なるほ
ど。ちょっと話変わりますけれども、その1年前に離婚された理由は何、はい、
理由っていうのがそれが私もなんかはっきりわからんのよね。どういう理由で別れたんか。息子が急に来て離婚したいからって言うて言うからな、
はい、割と急にですか。
急にもう本当に前からが思うとったんかどうかはそれは知りませんけど急にもう本当1ヶ月ぐらいの間にそれが決まってしまってもうシャッともうね家を探して出ていきました。
でお嫁さんが出て行かれる前に、
はい、
お嫁さんの方は離婚する気がなかったんですか。
なかった。全然それもなかった。投げついてきたから私のところに何回も頼むからお母さんこれをあの守ってくれ言うて。
あ
でも私に守る力がなかったからね。
なるほど。で息子さんの方が離婚したいと。
そうです。私は説得したよ子供にも、はい、息子に言うて、はい、やっぱ子供たちにも迷惑をかけるんやから。
なるほど。
あ言いました。でも本当嫁さんにも本当に、ね、追ってもらいたかったんよ。私も息子よりもその嫁さんの方を頼りにしとったから。
なるほど。そうすると息子さんといわゆる腹を割って話ができるっていう。
そうですね、うん、それからどこにどんな風にしてるんかそんなこともちょっと知りたいよね。
そういうことができるようにするにはどうしたらいいかっていうのが。
そうですそうです、はい、そうです。
あなたのご相談。
親子の関係の中をねどこに行くんかな。もう
なるほど。
ヒューヒューヒューヒューもう家に帰らんと、
うん、それが一番心配なのね。
何が起こっとるんか目で見えんだけに何かね。
なるほど。
不安があるし、
はい、今日はですね三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。いつも聞かせていただいてます。
ありがとうございます。あのね、
はい、
息子さんが心配っておっしゃったけど、
はい、
何が心配ですか。
どんなことをしてるんか。
いやいやいや、どんなことしてるかわからないんだけど最悪のことを考えてるわけ。いろいろ
最悪ってそれを聞きたらすと家をここ出ていくから、うん、もうその話はもう絶対もうしたらあれよね。
だから心配っておっしゃるけど、うん、
え
ー、私は何が心配なのかわかんないんですよ。例えばね、逆ならわかるの。46歳の息子さんが母親が毎週どっかに行っちゃうとどっかで倒れてるんじゃないだろうかとか事故でもあってるんじゃないだろうかっていうんだったらわかるんだけど、46というね、
はい、
心身ともにねタフな、はい、男に対して75歳の母親が何を心配するんですか。
私が倒れた時はどうなるんかとか。
あ、自分の心配をしてるんですか。
自分のことも心配してます。
あ、もうじゃなくてもうは、もうはずるいよ。自分のことを心配してるんですか。
自分のことをね、それも心配です。
あーはーはーはー。
どこに行ってるんか。倒れて何日も何日も熱が出てね、ここで倒れた時にはあの子供はどこにどないしてるんかわからんようなそんな生活されるんがなんか不足です。私には。
あー、でもね、打ち解けた親子関係とか、
はい、
何でも話せる普通の親子関係とおっしゃるけど、
はい、
そんな人いないよ。
そうですか。
うん、どっか知ってます。
しました。
具体的に知ってます。あの親子は何でも喋ってっていうの 知ってます具体的に。いないでしょ。
そうですか。
私もいないですよ。
それがこんな子に育ってと思っても情けなく思ってました。
いや情けないのはあなたの方だから。
悲しいって悲しいってこんな子に育ったと思ってもう本当にどうしたらいいんかと思って、
ね、ちょっと待て。あのね、情けないのはやっぱりあなたの方なんですよ。46歳の息子に対してね、そういうの老婆心って言うんだけど、全く必要じゃない心配をしているの。
あのそうです
か。そうですよ。例えばね、1年前に離婚して、はい、もううちにずっといたきりになって、ご飯も食べませんって、これは心配ですよ。ね、土日のたびちょっと待て、はい、土日のたびにどっかに出て行ってってこれってバンバン剤ですよ。あ、元気で遊びに行ってるんだ。そうですよ。それはね、あなたがね、勘違いなの。
あのね、
感心されるんだったら自分は出ていくってね、当然のセリフです。はい、
あ、う
ん、何も不思議なセリフじゃなくて、
いやー勇気づけられた、
うん、46歳の息子がね、何を母親が見張ってるんだって。それでね、もう一つ言いたいんだけど、息子さん多分すごく優しいんだと思うんですよ。例えばね、母親に何かを聞かれた時に黙っていることとか、嘘をつくっていうこととかは、母親に心配させないように余計なことを考えてもらわなくていいように黙ってたり嘘をついたりするんですよ、
はい、
息子が母親に嘘をつくときとか、息子が母親に物を言わないときは、それはありがたいと思わなくちゃダメなの。それをね、何でもね、1から10までね、心配のありったけを母親に言うような、だらしない息子じゃしょうがないですよ。
あ、よかった先生、ありがとうございます。
やっぱり男はね、心の中で抱えてさ、母親には見せないように、
あ、
うん、そして楽しいこととか辛いことを自分で調節して一生懸命生きてるんですよ。
あ、
それをね、やっぱりね、あ、また車がないんだ、楽しくやってるなくらいに思ってなくちゃ。
あ、そうですか、うん、
そう。それでね、もう一つさっき私が聞いた、そのご自分のことが心配なんですかって言ったじゃないですか。
そうです。
もし自分のことが心配なら、携帯電話はありますよね。
はい、
自分の家の中にさ、倒れたら、あの息子の携帯はあの何番ですよっていうのをちょっと書いてさ、
自分はこれに入れてくれてるけどね、
ちょっと私の言うこと聞いて。あのね、はいはい、私が倒れて死んだ場合は息子は何番ですっていうのを書いて貼っておいてくださいって。
あ、
どっか人が見える時に、
あ、
回覧板持ってきた人が分かるように、
あ、
う
ん、あ、
中にね、中にだよ、外にじゃないよ、
あ、
中にね。75歳っていうのはね、
はい、
まだまだ20年も生きなくちゃいけないの。
あ
と20年ね、自分で楽しいこと考えようよ。息子が何してるかなんていうことを考えてたら、20年ってあっという間になくなっちゃうよ。それじゃもったいないじゃない、ね、せっかく一人の時間ができたってことじゃないですか。
そうです。
うん、それをやっぱりこう、プレゼントしてもらったみたいに、大事にしよう、自分の人生を。
ね。先生、嬉しいわ。本当、ありがとうございます。
うん、もう息子のことを構ってる場合じゃないから。
元気づけられました。
よかったです。
元気に生きていきます。
よかったです。
ありがとうございました。
お分かりいただけましたか？
どうもありがとうございました。お世話になりました。
はい、どうも。失礼します。